私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。最近臨床宗教士という集まりでお坊さんたちに会うことが多くなりました。特に熊本は浄土真宗のお坊さんたち、本願寺派と大谷派というのがあると思いますが、そのお坊さんたちや日蓮宗のお坊さんたち、また神主さんたちと一緒に会議というか集まりをしながらいろいろな話をしています。この前浄土真宗のお坊さんが突然、牧師さんは幽霊っていうのを信じますかって言われました。キリスト教には幽霊っていうのがあるでしょうって言われた時に、幽霊はないじゃないかな、精霊とか悪霊とかっていうのは出てきますけど幽霊っていうのはないと思います。そうすると日蓮宗のお坊さんは、いや幽霊はあるんだっていう、そういう話をして、その霊の話ですごく盛り上がったんですね。でなぜ、幽霊はないのかっていうと、浄土真宗も霊の話は全くないのです。この世に残っているものは何もないという、そういう信仰だからでしょう。多分キリスト教もそうです。亡くなったらすぐに天国に行って神様のもとに行く、この世に残って何かするってことはないのだというふうに思います。ですからその時に、じゃあ浄土真宗は四十九日っていうのはあるんですかと、実は浄土真宗には四十九日はないという、そういうことに聞いた時に驚きを隠せませんでした。四十九日というのは何のためにあるかっていうと、7日ごとにですね、お坊さんが、お祈りをしてお経を読んでですね、その方が無事にですね、あの世に行けるように、四十九日は、亡くなった方が迷っている時ですね。だからあなたはもう死んだんですよ、確実にあの世に行きなさい、それを7日ごとに教えてあげるっていうのが四十九日で、四十九日になったら確実にあの世に行くという、そういう考え方です。ですから浄土真宗にはないのです。本当はなぜなら浄土真宗というのは亡くなった時に、阿弥陀様が突然やってこられて、その日のうちに阿弥陀様の国に連れて行ってくださるという、それが浄土真宗なので、多分ないというですね。しかし四十九日やってるじゃないですか、そういうふうに、聞いたところ、やってます。それはじゃあ何のためにあるんですかっていうと、亡くなった人のためではなくして、天に家族を送らねばならなくなったその家族のためなんですという、非常に納得したんですね。やっぱり愛する者をですね、天に送った家族はやっぱり悲しくて辛くて仕方ない。7日ごとにですね、お坊さんがやってきて、多分その亡くなった家族のお話を聞いてくれる、そうやってですね、その亡くなった人が極楽に行く、その道をですね、確実に家族が覚えるため、そのために四十九日があるのだ、そういうふうに言われていました。じゃあキリスト教はどうなのかということです。キリスト教っていうのに四十九日はあるかっていうと、実はないのです。こういうところで浄土真宗とキリスト教はよく似てるなと思います。なぜキリスト教にはないか、実は亡くなった時に、その日のうちに、今日あなたは私と一緒に楽園にいる、そのイエスキリストの約束があるからです。ですから亡くなったその日にもうすでに天国に行っておられる、だからその後私たちは何もすることはないのです。じゃあその天国というのはどんなところかというと、今日のマタイによる福音書に書いてある通りです。すべてを投げ打ってでも欲しいもの、私たちがそこに本当に行きたいと願っているところ、それが神の国です、天の国です。そしてそこには、実はこの世、私たちが生きているこの世界よりももっと素晴らしい、そういう世界がそこにあります。どうして私たちの住んでいるこの世界よりも素晴らしいかといえば、そこにイエス・キリストがおられるからです。私たちは何の妨げもなく、 この目でイエス・キリストとお会いできる。毎日イエス・キリストの御言葉を聞くことができる。毎日神様と共にいて恵みをいただける。そういうところに私たちの亡くなった方はおられる。だとすると私たちよりももっといいところにおられるので、その人のために祈ったりお捧げ物をしたりすることは全くいらない。これがキリスト教のイエス様が教えてくださったことです。死んだ後この世で迷っている霊などはないのです。直ちにイエス・キリストのもとに連れて行ってくださる。それが信仰を持った者も信仰を持っていない者も、そこに信仰を見出せるなら全てのものをイエス様がもとに招いてくださる。そういうことを私たちは聖書から御言葉を聞いているのです。私たちは人生の中でさまざまな願いを持っています。しかしながら唯一に願わなきゃいけないことは一体何か、そのことを考えなければなりません。あなたは何の願いがありますか。何でも叶えてあげる。そういった時に人々は多分財産のこととか時間のこととか健康のこととか、多分そういうものを願うでしょう。しかし実はそういうものはこの世のものであって、本当に願わなきゃいけないものはそういうものではない。そのことは私たちが天に召される時に初めて気づくことでしょう。私たち主イエスキリスト一人一人が私たちにとって大切なものは何であるかということを教えてくださっています。それは何かというと、神の国と神の義をまず願い求めよう、その御言葉です。私たちが本当に願わなきゃいけないのは神の国と神の義なのです。ですから天の国、それを求めるというのが私たち信仰者の生き方だというふうに思います。なぜそれを求めなきゃいけないのか、それはイエス様がそこにおられるからです。私たちは今日イエス様によって本当に天の国とはどういうものであるかということを聞いています。その聞いている中に本当に必要なことは何であるかということも書いてあります。すべてを捨てて求めなきゃいけないものが何であるか、それは神の国である。そこに私たちは行くのだというふうに思うのです。神様の御心を求めて生きることはまさに自分の人生にとって生涯をかけることにふさわしいことです。目先の利益や地上の富、地位や権力、それは実はなくなってしまう、本当に地理悪たというものに過ぎないかもしれません。しかしイエス様が今日例え話で示されることは、この神の国をひたすら追い求めるということ。神の国はすでにイエス・キリストによって到来している、その御言葉を聞けという、そういうことではないかなというふうに思います。だから私たちはイエス様の呼びかけに従い、はいと言って神様の国に行きたいと思うのです。私たちはこの9月1日から聖書の通読を始めようとしています。その聖書の通読は実は今ここに置いている講談用の聖書の通読をしたいと思っています。この教会に召されてこの教会に来た時にこの立派な聖書が目に入りました。この聖書をペラペラとめくっていくうちに一番最後にこれを起草された方の名前と年月日が記されています。この通読の聖書をこの教会にくださった方は九州学院で聖書家を教えておられた女性の先生だと聞いています。その先生はもうすでに天に召されていかれましたけれども、その先生がなぜこの大江教会にこの講談用の聖書を寄贈されたのか、そう思うのです。この教会を多分去るときにこの講談用の聖書は大江教会に寄贈されました。その時願いは一体何だったんだろう。多分この御言葉、この御言葉の上に立って教会が全ての信仰者たちと共に進められて成長していくように、またこの御言葉を拠点として また足元に置いて進んでいくように、そういう願いだったのではないかなというふうに思うのです。だとすれば、私たちがしなければならないことは、この講談用の聖書を私たち信徒みんなで通読することではないかなと、そのように思ったのです。時間が取れる方が毎日5章ずつ読んでいこうと思っています。これをすべて読み終わったときに、この教会に与える祝福の大きさを思ったとき、そしてそれを読み終わったときに、実はこれを起草された方の思い、それが成就する、そう思ったときに、私たちがまさにこの聖書の中に神の国がある、そのことを覚えたいなというふうに思います。私たちが願わなきゃいけないことは何なのか。それは神の国と神の義を求めることです。そのことによって本当の平安が与えられる、そのことを今週1週間私たちは知り、またそのことに従って生きていきたいなというふうに思います。今日はこれから検討いたします。これは亡くなったすべての方を覚えて、明かりを捧げます。今日ここに前には写真がたくさん並んでおりますが、これは私たちの元からすでに天に行かれた方々です。クリスチャンもいますし、クリスチャンでない方もおられます。しかし全てのものがイエス様のもとに行っておる、そう私たちは信じています。また今日は特に九州学院の先生だった方々も覚えます。今年は九州学院の生徒たちがたくさん礼拝に来てくださっていますので、皆さんの学校を本当に導き、そしてそこで教鞭を取ってこられた先生たち、その信仰がどんなものであったか、それをもう一度思い起こすために、今日は九州学院の先生たちのことも覚えて祈りたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たちにまず神の国と神の義を求めなさいと教えてくださいました。どうかあなたがおられる神の国を常に求め、私たちがそこに行くまで残された人生をよりよく、またあなたの祝福のうちに過ごすことができるように導いてください。あなたの求めされた多くの諸先輩方、また九州学院の先生たちのことを思います。どうか残された信仰とその思い出とその学び屋を、どうか私たちが大切に保っていくことができるように、その石を受け継ぐことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。